青木さんのこの記事でちょっと僕思い出したのが、新藤健一さんってフォトジャーナリスト、青木さんの先輩になるのかな、京都通信、平沢貞道を、帝銀事件の平沢貞道を宮城刑務所で、
はい、
面会した時にこう、はい、下からこう見上げるような感じで撮った写真、
はいはい、
あれは結局発表できなかったんですよね。
できなかった、
できなか、当時発表できなかったと思うんですよね、やっぱり通信社が、うん、やるし、うんうん、
その辺で例えば発表発表じゃないってところで、うん、ネットとかの今の感じはどうなんですか。
ネット、
うん、例えば取材して媒体がなくてもネットに要するにボンと上げれるわけじゃないですか、うん、そういう状況ってどう思います。
どう思います
か。まあ、それがすごい人に見られるところに貼ってあるんだったらいいんじゃないですか。別に一緒なんじゃないですか、こういう去年のもの。
ああ、なるほどね、
うん、だ要するにみんなに分かってもらうっていうのが一番大事なわけですよね、
うん、
そういう伝えることが大事ですもんね、うん、たくさんの人にってことでしょ、うん、
どうですか。
ネットはネットでいいところをすごくいっぱいあると思うんですけどね、うん、でもやっぱりネットでやっぱ気になる部分はプリントアウトして撮ったりするから、やっぱ紙の媒体もなかなかね、ずっとそれで
やっぱりそう思いますよ。特に物書いてる人とか、うん、撮ってのネットは何なんだろう。
そうですよね、うん、でもこの魂込めたね記事みたいなのがねこうやって出るじゃないですか。でもこれを読む人ってそんなにね、意外にこうラーメン屋とかにもありますけど、フライデーとか結構ビーとかね、流し読みみたいな、
うん、
結構そういうことだったりもするじゃないですか。その状況に対してこうちょっとクソみたいなのないですか。そのなんか他にないのかみたいな、なんか伝える手段が、
僕ネット一切やらないんです
。ああそうなんですか。
僕もツイッターも何にもやらないから、要するに僕ちょっと発想が違っていて、例えば僕が中国にいたら、中国にいるジャーナリストだったら多分ネットやると思うんですよ。
はいはいはい、
要するに本当に物理的に伝わらないんだ、うん、要するに政府が、例えば中国だったら中国共産党中央宣伝部がノーって言ったら、今回の新幹線のやつも、新幹線というか中国航
空ありましたね。ひどい、むちゃくちゃでしたねあれもね。
で、ただ一方で僕ネットに関して言うと、その僕は僕自身のことで言えばね、例えばこれだとそのいろんなフィルターが通るわけよ。僕が書いた記事っていうのが、うん、編集者が読み、で編集者とケンケンガクガクの議論をして、
うん、
僕例えばフライデーにしてみればね、その写真を載せるか載せないかっていうことっていうのは、まあ、フライデーの中ではいろんな議論があるんでしょう、
まあまあ、
でっていうフィルターをいくつか通すってことは、僕は今のメディアの中では結構健全だと思うわけ。要するに僕がネットでいきなりね、写真撮りました、で記事書きました、どうでしょうかっていうほど僕は自分の書くものに対して過剰な自信を抱いていない。むしろ編集者ってものすごく大事な機能だよね、新聞社で言えばデスクとかね、だから通信社もデスクっているんですけど、例えば僕がだって僕がこうこれが正しいと思ったって果たして正しいんですか。例えば僕が書いた記事を田中さんが読んでね、
はい、
でちょっとこれ独りよがりじゃないの、
うん、
とか、
うん、
あるいは、まあまあ、僕は死刑反対論者だけど死刑に対していろんなことを、うん、ちょっとうんと思ってる人が見て、
うん、
これ伝わらないんじゃないの、
うん、
っていうのってのはすごい大切な機能なわけ、
うん、
大切なフィルターなわけ、うん、で、はい、幸いにして日本の場合っていろんなそのタブーってのありますよ、天皇だったりとか、うん、まあ、電通だったりとかトヨタだったりタブーはもちろんあるんだけれども、そういうその特別なタブーを別にして言えば、やっぱりケンケンガクガクと話をしてきちんと伝えるっていうフィルターを通しつつ伝えるっていうのは大切なことで、さっきこれフライデーがね、その、まあ、画面に置いてるけど実はあんまり読んでないんじゃないかっていうけれど、でも例えばじゃあ僕がブログで書きました、ほとんどフィルターを通さないことで書きました、でいっぱいの人読んでくれるかもしれないけど、そこに書くこととフライデーに書くことだったら、多分フライデーに書くことの方が 多分信頼性はある
よ、ね、まあまあ客観的な、
うんね、今はね、
あれですよね、例えば朝日新聞だったりとか、うん、NHK の新聞とかの方がもっとさらに信頼性高いでしょ、
まあまあ そうですね、で
その信頼性っていい時もあれば悪い時もあるんだけど、
まあまあ そうそう、そこだと思ってて、うん、結局その編集する人、うんうん、まあ、ある意味特権ですよね、うんうん、の人に委ねるのか、より一時情報に近いのをポンと出して、うん、見た人全員で考えたらいいんじゃないっていう、
もちろんそれはそうでしょ、だからでもね、特権なんだけど、でも制限ないわけですよ、要するに今の日本で中国共産党みたいにね、例えば民主党中央宣伝部がね、これ報じちゃいけませんなんてことを言ってないわけ、うん、だからむしろメディアが、だからきちんと信頼を 失っているというふうに思われてるんだとすれば、はい、要するに報じるべきことを報じてないからその信頼を失ってるんだって、だからで別に誰も報じちゃいけないなんて言ってないんだよ、
うんうん、
だから言ってるかもしれないけれど、でもそれによって中国みたいに罰を受けるわけでもないし、
うんうん、
だから政府の方針に逆らったら飛ばされるってこともないよ、そんなには、うんうん、だからむしろメディアの中で、むしろこういうマスメディアって言われる中で一人一人が誠実に戦うような道を模索した方がよっぽど健全、うん、だから例えば僕みたいな人間が、
うん、
フライデーに出したらデスクがぐちゃぐちゃ言って出さないから、
うん、
ネットで書いちゃおうって、
うん、
楽だよ、楽だけどそっちの方がよっぽど不健全、むしろ、まあ、僕はフライデーのデスクとちゃんと話をして、編集者と話をして、これ出すべきでしょうっていうことを積み重ねていくことの大切さの方が、むしろね、今多分問題なのって本当の意味での子なんですよ、で子ってその飛び跳ねる意味での子じゃなくて関係性の中での子、
うん、
要するに、まあ、
確かにそうです、
人を説得して、うん、あるいは一方的に説得なんてできないわけだから、うん、きちんとそのお互いがそのなんていうのかな、リアルの世界の中でその話をして、
うん、
でその話をした中で僕の一方的な思いじゃないよね、でもこれは正しいでしょう、でも向こうの資料はそうじゃないでしょうっていう、こう接点の中で出せるものをきちんと出していくっていう作業が一番大切だと思うわけ、要するに勝手に一方的に、例えば中国共産党の場合で言えばね、中国の場合で言えばさ、議論の余地もないわけ、宣伝部から来ました出せませんって言われたらどうしようもない、そしたらネットで出すしかないんだけれど、例えば日本は少なくともそういう状況じゃないわけで、そういう状況じゃないのにみんなが議論をしないで、こう、あ、これは出せないね、これも出せない、これも出せないっていうから、こういう今のみたいな状況になっちゃってるわけで、むしろ組織だったりとか人間性 の関係の中でこれを出すべきでしょう、でもこれ一方的じゃないのっていう徹底的な戦いの果てに、なんかマスメディアが物を出していくっていうことの方が僕はむしろ大切だと思う。
そうですね、いかによりよく伝えるか、どうしたら伝えられるかっていうようなことなんですかね。
だからその、うん、大手のこういう出す人いるじゃないですか、この出版社だったりテレビ局だったり、まあ、僕らの場合だったら僕は一応映画の仕事とかやってるんで、その映画 そのメーカーの人だったりとか、そういう人たちが結構なんかこう、いやもう伝統があるんでダメですとか、うん、結構言ったりするじゃないですか。
あ、
でそれどのくらいでも率で言うと結構高くないですか、そのリーマン率っていうか、なんかこう自分が会社の方針にちゃんと従います。
その中で制約があるということですか。
あ、そうそう、制約多いですよね、だからそのこの、あの危ない橋は渡りませんみたいな。
でもね、
はい、
逆に言うと
どんだけいるんですか侍は。
100人くらいしか聞いてないっていうから、あえて暴言を言うけど、
暴言言ってください。
ネットでいわゆるネットジャーナリストなんて言われてる人たちの中で、はい、僕は尊敬する人一人もいないよ。
ああ、はあはあ、
クズだ
よ、クズ。
要するにネットの
中、僕らはもうクズなんですか。そういう、
いや、そうじゃなくて、ね、
いいですよ、全然
ジャーナリズム
じゃなくて
ジャーナリズムで、
例えばネットの中でなんていうのこう好き放題に書いてる人と、うん、で確かに田中さんに言う通り、うん、メディアの中で僕メディアの大手、いわゆる大手メディアにいたからなんか言うんだけど、でもね、90% ぐらいはクズだよ。
やっぱそうですよね。
クズだけど、でもね、じゃあ明日ね、今の日本の状況だよ、
はい、
例えば明日大手メディアが全て崩れ去りました、
はい、
って言って、 新聞で若干テレビとか若干雑誌が崩れ去って、誰が本当のことをその経済状況を維持した上で誰が何を伝えるのっていう、俺は恐ろしさみたいなのがあるよ多分。じゃあネットで今活動してるジャーナリストたちが相当暴言今言ってんだけど、
あのね、例えば
そこは言わないですね。
まだそう進んでないから、
ね、まだちょっとじゃあお借りしていただいて、なんだ
お借りください。
で、じゃあまあ何の話でした。そう、ネットメディアの、
ネットメディア、
うん、あのクソ野郎の話ですよね。
ネットメディアで誰尊敬してますか。
いや全然わかんないです僕正直わかんないです。
いやいないかな。尊敬っていうかね、その特定の誰かとか特定のメディアっていう基準がまずないです
ね。多分ものすごい大切だと思うのは、例えばね、すっごいくだらないこと言っちゃえば、このフライデーのこの記事をね、その書くためにその金じゃないんですよ。金じゃないんだけれども、多分僕これ3年間か4年間ぐらいずっと取材してたんだけど、その霞食って生きるわけにいかないので、それを最低限支えてくれる人たちだったりとか、別に支えてなくても構わないんだけれども、でこれをその励ましてくれたりとか支え、多分ね、ネットメディアではね今そういうシステムはおそらくないですよ今のところね。システムとしてない、で、まあ、もちろんそれできるかもしれないけれども、で、どっかの段階で多分紙からネットにっていう、もうちょっとこう、パラダイムシフトみたいなのがあるのかもしれないけれども、少なくとも今の日本ではないですよね。
そうですか。
ないと
今、やっぱり雑誌率の方が高いってことですよね、じゃあね。こういう情報を得るのは、やっぱ雑誌の方が多いんですか、今。
やっぱりね、雑誌は整理されてますよね。
整理されてるし、いや、例えば一時情報で、だから僕が達成したら一時情報って別にないんだけど、取材して発信するっていうのは、当事者は別ですよ。例えば、私は東京電力にいて、こんな事実を知ってましたっていう人が書くかもしれないけれども、第三者のジャーナリストだったりとか、ノンフィクションライターだったりとかみたいな人たちが、きちんと取材をした上で、第一時情報、みんなが知らない話を第一時情報として発信するっていう機能で、今やっぱり悔しいし悲しいけれども、第一情報で一番分厚いのはやっぱり新聞だよ。
ああ、新聞です
。ですよ。だって例えばネット上で、例えばヤフーにしようか、グーグルにしようか、少なくとも日本だよね。あの一時情報で何時何分どこそこでこんな会見があってこんなことがありましたか、ありましたっていうのを一番分厚くね。例えばどこそこで会見があったっていうのを、例えばユーストリームだったりとか、ニコ生だったりとかでやってるのはあるけれども、でもそれをある程度網羅的にやってるのって多分新聞しかないですよ。で、それを相当補完的に報じてるのは多分雑誌でしょ、あるいはテレビでしょ。だからやっぱり一時情報ってことで言えば、やっぱり新聞テレビになっちゃうんだよね。新聞テレビ雑誌、それをネットが置き換わっていけば、まあちょっと面白いかなと思うんだけど、でも少なくとも本当に取材をしたことが記事になって、それをその取材者の生活を支えるみたいなところまでは多分ネットは成り立ってない。
まあまあそうですね。
結局ね、そのなんていうのかな、普通の一般人として知りたいのってね、その自分が困った時にどういうふうにメディアに助けを求めたらいいのかっていうのを知りたいと思うんですよ。例えば冤罪、痴漢の冤罪とかあるじゃないですか、
はい、
で巻き込まれちゃった時に、例えばメディアに助けを求めたいと思った時にどういうふうにしたらいいんですか、普通の人っていうのは。
まあ一義的には弁護人頼みますよね。弁護人頼みますよね、
まあ、弁護士、
弁護士頼みますよね、でその中で、はい、まあ、弁護人とかの対話でメディアに訴えてほしいとか、そういう形になるのかな。
だからそこの道筋がメディアって結構不透明な気がして、要するになんかそこが分かってたらいいと思うんですよね。自分が助けてほしいっていうか、 絶対そうじゃないことになってるんだけど、うん、どうしようもない俺の力じゃっていう時って多分あると思うんですよ、うん、そういう時のことが例えばね、なんかそのなんか街でそういう人がいたりとかしたら、うん、ね、この人に助けてくれって真実を明らかにしてくれって言ってそのなんか成立するみたいな映画みたいな、うん、ところが今なさすぎる気がするんですよね、うん、でも誰に言っていいか分かんないし。
確かにね。
どうですかそれ。
さっきの話と矛盾するかもしれないけれど、だからメディアの構造変化みたいなのは必要なのかもしれない、ね、だから例えば痴漢で捕まりました、うん、で他やってないっていう時に、うん、当たり前だけれどもそのやったのかやらないかっていうのは捕まった瞬間だったらね、うん、それはあくまでも別に警察がそう言ってるだけなわけで、うん、でそれはねものすごい複雑で、うん、例えばメディアの問題もあるし裁判の問題もあるよね、うん、だから最初に捕まった段階ではあくまでも警察と、まあ、もうちょっと言えば被害者はその被害者だってどんな被害者か分かんない、うん、だからさっきの話で言えば被害者と本人の言い分と捜査している警察の言い分とみたいなものが裁判に行って判断されるっていうその司法の問題で今だったら司法だったらおそらく、まあ、最近ちょっと痴漢捻罪は変わってきたんだけど、うん、だけれどまあ大抵は大体やった方がアウトだよね。
ね、今結局だからほらそのねあのついて警察とかについてったらもうその逮捕扱いだからとにかく一番いいのは
逃げる
何もせずに逃げるのが一番いいってなってるんですか、
うん、痴漢返済に限った少しずつ無罪判決出るようになってるんですね、
うん、でっていうその司法の問題が一つそれからおっしゃった通りメディアの問題なんかで言うと捕まった瞬間にそのもうほぼ確定的なその有罪みたいな扱いされちゃうっていう問題をどうするか、まあ、さっきの話に戻れば、まあ、痴漢のやつでいちいちメディアの人たちが取材に行くかどうかっていうのは別としてもでもまあねその隠されちゃうよりはインタビューできたりとかの方がいいんじゃないかなっていうのもあるし、まあ、もっと言えば捕まった瞬間にその犯人視されちゃうような報道の仕方はちょっとまずいんじゃないのっていうのはあるかもしれない。でもそれって別に多分メディア紙だったりとかデジタルだったりとかっていう多分問題とはちょっと違うのかもしれない、うん、だから日本のメディアの構造的問題なのかもしれない。
メディアが信頼を失ってるっていうこともあると思うんですけど、やっぱり冤罪事件であるとか、例えば青木さんが書かれたこういったケースであるとかね、うん、その例えば支援者支援運動なり、あるいは弁護人なりがね、もっとメディアを利用してこの事件の本質っていうのを広く知ってもらおうっていうふうになっていけばいいと思うんだけれども、妙にこうメディアとの対立構造ができちゃって信用できないと、その辺の問題もありますよね、うん、
なってってほしいですね、うん、そう考えると
だから、
うん、なんかねこうかっこよくあってほしいですよメディアにはね。
そうね、
なんか、まあ、それはねしょうがないと思うんですよ。その受け手側も結局やっぱエロとか芸能とかそういうの好きじゃないですか。だから硬派のものがいまいち受けないからなんかこう扱いが縮小していくんだろうなっていう気はするし、
雑誌とかはね海老蔵は大切だけどでも海老蔵ばっかりじゃないみたいな感じですもんね。
いや芸能とかやろうとは
大切なんだよ。
大切ですよ、もちろん大切
ですよ。でそのダブルスタンダードなんだよ。要するに芸能、例えば芸能で言ったらさ、要するに全て興味本位でやればいいわけ、うん、その徹底的な興味本位で言うんだったら、要するにだって AKB のさこんな称号おかしいでしょ、どう考えても。だって俺アイドルって僕らもアイドル、うん、僕の世代だと例えばキャンディーズだったりピンクレディーだったりするんだけど、うん、CD にその、ね、握手券つけて売るなんてさ、うん、あれはルール違反だよ。
投票するためにね、何枚
も買ってみたい。だってその2万3万買うの決まってるじゃん、うん、それって詐欺でしょ。でそれやっちゃいけないことが堂々とまかり通ってで誰も批判しない。 AKB に関しては今はだってメディアで批判できるのって若干やってるのは文春の新潮くらいだよ。新聞はあんまりやらない
し、まあエグいシステムではありますよね。確かに
エグいよ。
でも唯一肯定できるのは押し売りじゃないと思うじゃない。
あとあんたもだって
さ、もう詐欺だよ詐欺。
押し売り詐欺って分かってて受けるんだから詐欺じゃなくないですか。
18歳の子が1枚買って握手できる、 100% 握手できるんだったら1枚しか買わないですよ。だけど抽選って言ったら10枚買うじゃん。
社交辞令
ってるよな。これはさ、これはあれだよ。もうね、宝くじってのが究極にインチキな博打だと思ってるんだけど、あれだと未成年買えるんですよ、うん、宝くじって。あんなさ 50% をね、親がピンハネする博打なんて世界中探してもないよ。それは未成年買えるってこの国ってどうなってんのっていう話。例えばカジノって悪い悪いって言うけど、でもカジノ大好きだって言うんだけど、あれどんなにいろんなゲームあるけれど、どんなに分の悪いのでも親の取り分って 5% ですよ。で日本のカジマックスってだってご存知の通り競馬、競輪、競艇からあるバイクもオートレースも全部 25% だよ。であれって誰がやってるかって言ったら、みんな親方日の丸でしょ。農水省と競馬農水省、
あ、 そうですね、
その他その他経産省だったりとか、 25% も親が取る博打って信じられない博打なんだけど、
で
も、
まあ、だからこそカジノはダメだって言ってんでしょ
う、ね、そうそう、だから僕らのところに忍び込んでくるから。で AKB に関して言うと、それはその押し売りしてるわけじゃないけれど、未成年のね、僕だってみんな自分18歳の時考えてみればいいじゃん。
考えてないですか。それで後で大人になった時にあれって詐欺だったよなって気づくことも含めて。
でもだけど AKB に
経験、
AKB に関して言えばあれじゃない、実際に中学生とか高校生でさ、それで万引きしたとかね、うん、事件も一応起きてるわけ、でいや確かに言うとるね、そんなくだらないこと別に後で気がつくんじゃないのって言うんだけど、ただ僕この間ずっとアイドル商売っていうのを考えてみて、あんなに下品じゃなかったよ絶対に。例えばねキャンディーズにしてもね、まあ、ピンクレディーにしてもね、それからその後の一番言ってる、あのこれ多分、あとこれは別に流せるんだよね、
う
ん、要するに秋元康にしたってね、うん、秋元康 の、 その AKB の前 の、 そのモーニング娘。まではバカだなと思いつつ、ことはしなかったよ、うん、要するに握手券つけて売るとか投票券つけて売る
っていう、でもそれって思いついてなかっただけなんじゃないかと思う。
いやそん
な、いや思いついたけどじゃあ踏みとどまってたってことですか。
俺ね、
アイドル商法としてこれはダメ、超えちゃいけない一線だと思ってたのを
俺ね、うん、これが進化なのか対価なのかって言ったら絶対対価だと思うけど、俗悪番組ってあるじゃないですか、俗悪番組、
はいはい、
でかつてはドリフターだったでしょ、
うんうん、
ちょっと泣けよ、
うん、
加藤ちゃん、うんうん、45歳の年下と今度結婚するらしいけどさ、あれが俗悪って言われてたっていうのは、うん、確かに俗悪だと思うよ。でも例えば最近の俗悪って言われてるような番組って何なのか分かんないけれど、例えばロンドン、あの
あ
ね、ある、うん、ロンドンハーツ、
ロンドンハーツ、ちょっとそうか
ね、要するに僕今考えてみると、そのドリフターズのって確かに俗悪だけど、もう一応さ計算して、そのどっかで秩序のある、あ秩序、僕は秩序なくてもいいんだけど、どっかでなんかこう我慢の糸口のある俗悪だよ。ロンドンハーツはやっぱりあれ俗悪だよ、どう考えても、まあ、ロンドンハーツはいいよ別に、あれ本音なんだから許すけど、ただ子供から銭を巻き上げるためにそれはやっぱり 一種一歩なんかこうルビコン川を渡ってる感じするよね。あれはあれはやっぱり俗悪だよ、あれは渡ってはいけない橋を渡ってるなっていう感じがするよ
な。いや逆に言ったらだって音楽だってそうでしょ。例えばそうだな、その僕は音楽全然専門じゃないけどさ、
はい、この辺りからルビコンが当たったんだろうな。なんか
ビーズが1位ですね、アマゾンで1位、第1位、
今日ね、あれですよ、バンドの、
はい、 僕あの、ね、10年ぶりに自主制作でアルバム作りました。
制作アルバム、
はい、こういうのをやっております。これは売れ、今日発売です。オンセールの
一応 CD とか出して、
じゃあ逆に聞きたい、音楽って、
はい、
その、まあ、昔も今もね、
はい、
なんていうのかな、流行歌、歌謡曲、
はい、
いろんな世界あると思うけど、これ許せないっていうか、これはいくらなんでもそれえげつないんじゃないの的な売り方ってないの？
まあ、AKB そうですよね。ちょっとえげつねえなと思いますけどね。
どういうところがえげつない？
やっぱり投票して順位つけるっていうのがなんかすげえ真に受けちゃって落ち込んでなんか自殺したりする子がいたりするんじゃないかなとかっていう、メンバーの中で、
ね、そこまで来たらすごい、
だからそれなんかあり得るなと思った。
俺だからね、俺ずっと思ってるんだけど、最近児童ポルノなんか禁止とかするとか言ってんじゃん、アグネスちゃんとかさ、はい、俺だって AKB って究極の児童ポルノじゃん。
そうだよ、そこまで言いますか、ポルノ
だって18歳未満の女の子たちはどう考えだって性的対象として見てたよ。
見てない、
見てるよ。
いや、あの太ももは出しすぎだと思いますけどね。こんな短いのやっぱ太ももじゃないですか、やっぱりあれね、
うん、あれはでも児童ポルノだよね。
まあ確かにちょっとエロかなり含まれてますよね。
でもっと言うと、はい、メディア論に戻して言うと、はい、AKB に関して言うとどこも批判できないわけ。
あ、なぜですか？あ、社会現象になってるからです。
商売になるから、
商売になってる
から、利害関係、
あ、利害関係で、
やっぱそれでももうしょうがないしね、その一番読む人が買う人がそれが好きなわけですよね。
だからね、雑誌、各々の雑誌にはそれぞれの、まあ、
カラー
もあるし、
まあカラーだ、
まあその中でフリーはどうやって泳いでいくかっていう話なんですけど、
あ
難しい話だね。ただ
あれ、青木さんはフリーですか？
僕フリーですよ、今はフリーですね。もともと会社にいましたけど、まあ、ただどうせ言えつないよ、だから
やっちゃいかんことやってるよね。
いろんな意味でみんながなんかこう、みんなが少しずつルビコン川を渡ってるよね。どう考えても。
まあそうですね。
だって音楽もそうだし、それからアイドル商売もそうだし、それはだから僕最初の話の個人っていう話に戻るんだけど、みんな自分たちの中で仕事をしていて、やっぱりなんていうの。戦わなくなってるところは絶対あるかな。
侍の話です
ね。そう、侍の話かもしれない。もしかしたら、僕侍なんて言葉大嫌いだ
けど。今は渡ってるのは、芸能だけじゃなくて、ね、いろんな、以前であれば、口にすることもはばかられるような言葉がネット上には溢れて、で、ね、在特会みたいな団体が出てきたりとか、ああいうのもあります
よね。なんですか？なんていう
団体？在特会やるとか。
え、今何
の仕事？この間のなんだっけ、ノルウェーの銃乱射事件とかも、あれも、ね、ウルトラライトとか、あるいはね、いろんな形でなんか言われてるけども。
に関して言ったら、ネットの流星とともに右も左もメディアもみんな腰抜けになったでしょ、うん、しょうがない。だって不良くんのテロ事件って最近出てないじゃん。
不良くん
のテロ事件、
ね、それを思うとね、70年代はすごい。
そうだよ、
結構大企業に対して、
それは左翼もそうだ。
普通にね、暴力テロが起きてたわけじゃないですか。
左翼もそうだよね。左翼のゲリラ事件っていうのも、俺最近思うけど、なんでこんなに閉塞してるのに、誰も何も、東京電力なんか、誰も、まあ、もちろんデモなんかやってる。
いや、変な話、本当に殺しに行く人がいても、おかしくない。
いや、だからさっきの論理で言えば、7万人まだ逃げてるんだよ。おそらく多分これはすごいアバウトだし、そういうことを無責任に言っちゃいけないけど、数十万単位で多分死ぬ人たち、将来的には。俺今日、何日か前に 東大の何だっけアイソトープ研究所の研究所長だからとか、あの国会で言ったの俺関連とか聞いたんだけど、今回のやつを政府は全然発表してないから分かんないんだけど、東大のアイソトープ研究所かなんかがその試算したら、今回の福島の原発ってその熱量、その放出されたその放射能っていうか放射性物質なのか別として、熱量で言ったら広島の原爆の29個分なんだよ、でウラン換算だと20個分なんだよ、まあ、単純に考えると要するに広島原爆の20個分くらいのその放射性放射能は当然放出されてる。
リトルボーイ、
リトルボーイアトム君、ウランちゃん、
でゴジラが出てくるぞっていう話
ですね。それでしかしテロも起きなければゲリラも起きないし、ね、でそれって一体何なのかなと思う。
いや本当に個人的にほら昔さ、あのなんだっけ、何でしたっけ、オレンジローンなんだっけ、なんかほらこれから殺しに行くっつって殺しに行って、でマスコミもバーって撮ってたの何でしたっけ、
トヨタ商事、
あトヨタ商事、トヨタ商事事件ってあったじゃん、
はい、大阪だね、大阪で、
ほらそれこそたけしとかが、出てたよね。ああいうことって本当ないですよね、今ね。
いやで、これってどうしたらまあしょうもない、ネットでさアホみたいな、なんかガス抜きみたいな語らないジャーナリストがさ、なんかこうやってるようなことを、なんかこうだから因果関係あるんじゃないかと思うんだよね。むしろ
ちょこちょこガス抜きしてるからたまんない
の、怒りをためずに
右翼の人たちがね、はい、僕らが90年代の前半くらいに右翼の人たちがなんでその肉体ゲームに訴えるのかっていう話のくだらないことを聞いてたら、彼らが言ってるのは俺らがいくら言っても誰も取り上げてくんないんじゃないか、俺たちの訴えは誰もそのなんだかな、こう公共の場での議論にならない。
ああ、だから書店に行けば反天皇戦本はいっぱいあるのに、自分たちが言ったことは全然どこも取り上げてくれないじゃないかって、そういう泣き言を言ってたのよ。
で、最近はそんなことないじゃんってブログに書けばいいしね、人体に書けばいいし、ってのにガス抜きされてるだけで、
なるほど
っていう感すらするよね。
なるほど。
確かになんかそういう主張を持った殺しとか、がない気がしますよね。
ないよ、だって不思議、最近だから本当ないよな。だから銀行強盗もないでしょ。
ないですね。
銀行強盗ないですね。そう
70年代とか結構ね、あったしさ。
誘拐もない。
誘拐もないです
ね。
確かにないかもしれない。
いやあれなんだよ。そのね、これはくだらない話だけどさ。誘拐って誘拐が起きると誘拐報道協定ってのを結ぶわけ、
はい、
とっておきの話なんだけど、はい、誘拐報道協定って警察と新聞協会とそれから雑誌協会、だからほぼ日本の大手メディアは全て当局との間で報じませんっていう約束を結ぶわけ、
はい、
でその代わり日本の場合は中国たちがあるので報じませんという約束を結ぶ代わりに当局から一応建前としては隠すなと、全部オープンにしろと、その代わり報じませんで犯人が逮捕されるか、あるいはその誘拐された人が保護される段階で誘拐報道協定は解除されて一気に報じていいですよっていうのが誘拐報道協定なわけ。この何十、この十何年かほぼ真っ当な誘拐協定ってないわけですよ。で、それってほぼネットのその流星と機を一にしてるわけ。誘拐報道協定が、まあそれは別にネットがあるから誘拐がなくなったっていうのはちょっとその研究深いというか、実際はそうじゃないのかもしれないんだけど、でも今だったら、じゃあ仮に今誘拐起きたとするじゃん。そしたらマスコミって。ピンキリなわけじゃない、
はい、
俺みたいなピンもいれば、これ彼みたいなキリもいるわけで、どっちがいいんだろう知らないけど、それはともかくとして、いやそれはともかくとして、
もう一応分かんなかった。
でもネットに流すやつ出てくると思う、要するに、そしたら報道協定なんて何の意味もなくなっちゃうじゃん、だから報道協定が起きるような事件が起きたら今とこ大変だと思う。マスコミの、
ね、
マスコミ不信は多分火がついたように 盛り上がる。
以前は雑誌か、雑誌か、噂の真相に流すぐらいです
ね。流すぐらいしかなかった。